はい。近代地総選挙3本目でございます。
はい。
近代地に全く興味のない皆さん、大変申し訳ございません。
まあ、そんな人いないですけどね。
あ、いない？大丈夫？
うん。片隅にはあるでしょ
あ、みん
う。
なの
近代地
心
の
の。
ね、脳領域が。
はい。
ね
あ、じゃあ別に大丈夫ですか？
え。大丈夫だし、私事なんですけど、近代少年の事件簿、完走いたしました。
あ、全部見た？
え
全部見てなかったんかい？
まあ、ギリギリアウトなんですけど、
だから、
もう
あれ
全
で
部
す
語
よね。
れます。
あ、って
はい。
ことは、前回語れなかった分も今回語れるってことですね。
ええ。
お。
そうですね。
ってことは早速行きたいと思います。今からですね、2通以上、2票以上入ったものの、つまりおかわりメールをですね、読んでいきたいわけです。
は
なんですが、このシステムがですね、皆様にうまく伝わってなかったみたいで、
い。はい。1ミリも伝わってませんでした。
伝わってなかったようで、
はい。
何人かの方から、私のメールがお蔵入りになってるとか、私のメールが届いてないっていう、クレームをいただきましたので、その点、大変申し訳ございません。いつもの発表の仕方と違うんでね、今回。
はい。
わかりづらくて、説明不足で、申し訳ございませんでした。はい。じゃあ、2週目いきたいと思います。お疲れ様です。楓くんです。近代地総選挙参加させてもらいます。僕が投票させていただくのは、首なし村殺人事件です。頭部を切断された、これなんていうもの？
せいまる。
聖丸って作者じゃなかった？
まあ、天城せいまるみたいな、いますよね、なんか。
なんか、作者の一人で
小
すよ
説の時に出てくるみたいな。
ね。聖丸の遺体や、みゆきとはじめの生首も、こう、印象的な回で、面白かったです。しのさん役の女優さんも綺麗でした。ということで、首なし村に2票目。
ああ、よかったね、やっぱ。
いや
いや、
ー、
じゃなくて。
この回はだから引き金は見てないんですよ。
見てないんです
はい。
か？
山
いやい
本
や、
太郎でしょ？
山本太郎というかもう、猿彦役が小倉久弘だから、
ええー、
これはも
三宅裕司の相方？
う、三宅裕司の犬。
犬？まあ、俺は、小倉派ですけどね。
そうですか。
ええー。
いやー、よかったなー。
あ、そう。
だって、そもそも、小倉久弘と志乃さんの子供が山本太郎なんだから。で、小倉久弘がね、赤沼。
それでもう最後にしてね。小倉久弘の名前出すのは。もうちょっと出しすぎ。
なんで？
小倉久弘
小倉久
の名
弘
前。
はもう無制限でしょ、別
い
に。
やいやいや、ちょっ
制
と
限
出
か
し
かっ
す
た
ぎ。
覚えないですよ。
年間使える量を超えてるんで、
そんな容量でかいんですか、小倉久弘って。
今。そうっすよ。
赤沼役で、その、あの、もう月、黒子の格好して一番最初に現れるんですよ。それが実は猿彦なんですけども。一回その黒子の姿見せといて、はけて、で、すぐ、猿彦として登場するみたいな。
ああ、なるほど。
だから一人二役みたいな感じで。ただ、
首切る武器は何なんですか？
日本刀ですね。
山本太郎が日本刀を持つってことでいいですか？
山本太郎は、当主を誰にするのかみたいな会議があったときに、前任の当主が遺書残してて、そいつが、その遺書を読んだら、すべて清丸に相続させるみたいなことが書かれてあって、その時になんかブチ切れて、日本刀、バカ殿様みたいに、 あの、持ち出してなんかやってましたけどね。
ええー。
あと、ね、しのさんっていうのはね、剣持の初恋の人なんですね。
ええー、そんなテーマあったんだ。
一応そういう、ロマンス界でもあって、で、なんか、ね、高校時代、昔の回想シーンになって、しのさん、高校生。で、剣持警部、新人のもう発出場に勤めるなんかもうほんと新人警官みたいな感じになって、で、剣持がこう自転車をして歩いてきたところに篠さんが来るんですね。高校、女子高校生の。で、あれって、どっち、道をなんか、どうするみたいな、よくあるじゃないですか。ぶつかりそうになるみたいな。
ああ、はい、はい。
右行ったら右行っちゃう、左行ったら左行っちゃうみたいな感じの後に、もう剣持、自転車抱えて、脇、田んぼなんですけども、田んぼに入って、道を譲るみたいな。そのシーンがすごいなんかドリフみたいで、田んぼに入らんやろっていうね。譲るにしても。
ああ、なるほどね。
ええ。で、剣持、童貞なんじゃないかなと思いましたね。
いや、剣持童貞でしょ。
女慣れしなさ、慣れてなさすぎっていうか、田んぼ入るんですよ、自転車抱えて。
はいはいはい。
で、道どうぞみたいな。
だからその、
見てほしいな。
若さ的にも無理あるやろ、この二人っていうのも相まって、きついんじゃないですか、その
人。ああ、きついですよ、本当に。
山本太郎、だこの間気になって、バトルロワイヤルの、その生徒が最初に武器一つずつもらうじゃないですか。
はい。
で、みんなどういう武器もらってたのかなと思って一覧を見たんですよ。
ええ。
山本太郎ショットガンもらってて、こいつチートやんと思いました。
てか僕も、なんか知んないけど、バトルは検索しちゃって、
うん。
ずっと、本編は載ってないんですけど、バトロワの深作金次に、密着したドキュメンタリーをずっと見てましたね、さっきまで。
いやいや、アマプラで本編見れたと思うけどな。
いや、見れないんですよ、今もう。
ああ、終わったんだ。
終わってましたよ。深作金次がもう、すごい、演出してました。
いやー、関わりたくないですね、深作ファミリーとは。
いやいやいやいや。みんな売れてますから、深作
と。息子さんも映画監督ですよね。
そうか。
いや、確か息子さんが2作ったんですよ。
ああ。
うん。ということでね、二人とも首なし村見てないんかいっていうね、言われてましたけど、ね、黒猫さんちゃんと見てますから。
見ました。
はい。
素晴らしかったです。はい。
はい、じゃあ次。
両先生、締め切り延長助かったなり、殺す気なりよ。我が輩も一票入れるなり。我が輩の一票はズバリ、浪人行状殺人事件なりよ。チープな、ふはははは的な、レッドラムのボイスチェンジャー感溢れる館内放送、チープなドライアイスの可動演出、チープなカラフル照明、チープなガイタレ2名、思ったより似てない、思ったより予算がかかってないと見てしまう老人形の数々。売れる前のうちの西洋の悩みながらの銭形平次の子孫役。この役は必要だったなりか。松本人志を意識してしまった。俺面白いでしょ感が絶頂期の堂本くん。どこを取ってもチープさが最も際立っていたかいなりね。バブルが崩壊して氷河期がスタート、サリン事件等があって日本があれとなってきた1995年のドラマシリーズだそうなりが、このチープさがまだ、許容されていた時代だったと言えるなり。 この演出でも当時の子供たちは真剣に震え上がっていたナリオ。そんな子供たちの純粋さがまだあった時代とも言えるなりね。3億円事件を絡めたあたりの演出も時代を感じるなり。しかしなり、低予算、望遠鏡でも子供をハラハラさせトラウマを植え付け、原作ファンもある程度納得させるドラマに仕立てたスタッフは見上げたものだったなり。このドラマの友坂理恵のローリン業は撮影後、スタッフが美味しくいただいたんでしょうなりね。羨ましいなりか。ま、我が輩はキテレツに超精巧なミオちゃんのローリン業を作らせて、それで何をしているので、あんな友坂人形はごめん、こむるなりよ。
はい。
ええ。
いいわ、この最後のキテレツガラメのオチ、毎回。ミオちゃんオチみたいなやつ。
ええー。いやー、確かにね、うちの西洋が悩んでたんだよな。
俺さ、俺らが、これ、コロスケのメール読んだから、あれかな。あの、うちの西洋の悩みながらの演技、黒猫さん言ってたし、
ええ、
あの、友坂の老人形はスタッフが持ち帰ったっていうの俺言ってたし、
ええ、
あの、全部コロスケの言う通りに言ってましたね、俺ら。
やっぱね、すべてはコロスケのシナリオ通りなんですよ。う
ん、そう、もう本当に。
やっぱ感性が一緒なんでね、コロスケと。
いや、そうだね。コロスケくんは、三人目の、パンドラレギュラーっていう感じしますね。
ええ。
日本の当時の背景も、ちゃんと考えて考察するあたり、くせ者なりね。本当に。
ああ、サリン事件、か、と被ってんのか、金田一って。
そうね。
もうじゃ放送休止でしょうよ。あんな事件があったの。
どうなってたんだろうね、当時のテレビとか。
うん、今なんかたまに、事件とちょっとでも内容が被ってたらちょっと放送をしますみたいなのあるじゃないですか。
ある。
うん。この頃まあ、なかったんでしょうね。まあまあ、ドラマはドラマなんでっていうね。
いや、だからできなかったんじゃないですか、鉄道系のドラマ。
え？鉄道系の、え、
ああ、
ポッポ屋休止？
ポッポ屋がだから被ってなかったからいいけど、この時にポッポ屋映画化しましょうってなってたら、トンザしてたし、特急田中3号も、
う
ん、お蔵入りになってたしっていう。
じゃあシベリア超特急も撮れないってこと？もう。
ダメですよ。
え、エイトを撮れないってこと？
ダメですよ。水野春夫は。
なんでね。水野晴郎は大丈夫ですよ。水野晴郎自体は。まあ確かに、まあ男の方のガイタレは、まあまあうまかったですけどね。
ああ、出てたか。
うん。やっぱいい人を、ね、稲川元子先生は送ってくれたんだなって思いましたけどね。
外人エキストラ事務所ね。
そうそう、プロフィール見たら2番目ぐらいに貼ってある人を送ってくれたっていうね。うん、
ということで、老人形にも2票目が入っているということです。
はい。
はい、続きましていきます。一度でいいから挟まれたい、友坂、太もも、細いとこ、歌丸です。これ、字余りだし、字足らずだし。
え、
ちょ、待って、もう一回。一度でいいから
挟まれたい。なんで一回行かなきゃいけないんですか、これ。
いや、合ってんのかなと思って。一度でいいから挟まれたい。友坂、太もも、細いとこ、歌丸です。あ、合ってた。すいません、合ってました。思い出しました。私がなんでこんなに細身の女性が好きなのか。きっかけは、友坂理恵さんだったようです。太ももの隙間、あの太ももの隙間から思いっきりシャイニングがしたい。 戸田恵梨香さん、リンカさん、西川彩子先生。あの日から私はスレンダー女性の虜です。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。君のネギ坊主を舐めたいと申します。雪夜叉に一票お願いします。剣持警部の、というところでメールが切れております。
怖いな。首かっ切られたんじゃねえの？
死んだ？
この瞬間。
うん。
で、もうね。カメラにメンチ切って帰ったんでしょうね。雪橋。
家を切って。
うん。
うちにはね、あの、ネギ坊主が二人いますんでね。あの、コロスケに殺されたのか。
歌丸師匠が細身だから、スレンダーがタイプなんですか？
歌丸師匠はね、笑点メンバーで唯一、女型の落語を得意としますから。
本当に、ねえ、色気あるんだよな、
ね、色気あるんですよ。あら、やだよー、みたいな演技がすげえ上手いから。
一度も見たことないです。師匠の落語。
僕はあの、たまたま朝方寝る前に落語やってたんで、見たらめっちゃ上手かったです。女方。
まあ、そうですか。
だってもう一回ちょっと一応検索してみます。ネギ坊主さんのメール。ああ、やっぱ、剣持警部のとこで終わってます。
だからまあ、ねえ、やられたんでしょうね。
っていう演出
なのか。っていうボケなんでしょう。ボケという
ボケなのか
演出なんでしょうね。
確かにね、あの、枕がすげえ長いもんな、いつも。ああ、友坂理恵が細身の女性の初恋だったと。
ずっと、スタイル変わんないですからね、友坂理恵は。
確かに。なんか、ちょっと性格悪い女性が好きなのかなって今思ったんですけど、この、ネギ坊主さんの視点動画、友坂理恵、戸田恵梨香、凛香、西川彩子っていうのが、ちょっとこう、性悪感がある、
うん、
女性。
ここに藤井里奈が入ってきたら本当そうでしょうね。
あー、藤井里奈ね。好きだわ、あの、口元のほくろ。
いやー、好きじゃないな
あ、そう。
一番、これな、何が決め手だったんですかね、これは。友坂理恵が一番可愛い回だったってことですか、雪夜叉が。
いや、だからそれはもう死んでるから、それを語
る。剣持ち警部の、
本当はこっから先に雪夜叉が好きな理由があったんですけど、殺されてる、ね。本当に今までね、何年にもわたってあのメールいただいたんですけど、ネギ坊主さんからは。
うん。
ありがとうございました。
本当に。
今まで。
ゆっくり休んでください。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。金田一総選挙のために TVer で配信されている回すべて見ました。ノルマ結構きつかったです。金田一は昔見たはずなのに全く覚えておらず、改めて見て、どの回もすごく面白かったです。本題の個人的に一番印象に残っている回は、タロット山荘殺人事件です。みゆきが、アリバイトリックに利用されたり、吊るされた男の真相や、レイカちゃんの過去など、伏線だらけの内容の濃い回で大変面白かったです。1位は有名なあの仮面が出てくる回、放課後の魔術師のような気もしますが、私はこの回に投票いたします。よろしくお願いいたします。右手にフランスパンさん。
はい。ありがとうございます。結構いろんな方が、今回全部見るのきつかったですという感想をいただいております。
ええ。にも、かかわらず、そうかな、うん、見てねえじゃん。
いや、首出し村は見れなかったけど、その、全く辛いと思いませんでしたけどね。
いや、見てないやつが、それ言えないんですよ。
面白かったけど
な。全部見てないやつが。うん。
面白かったよね。
いや、面白かったですよ。
うん、っていうかね、この機会がなかったら多分俺死ぬまで見なかったから。
なんで？まあもう見てるからね。うん、
そうそうそう。だから良かった。
改めて見るっていうのは。
全部の回見れて良かったです。
見れてないじゃないですか。いい加減にしてください。
一個ですよ、一個。
いやいやいやいや。そうか、みゆきにね、証言させるっていうのがね。
ああ。
一緒にいたっていうこと。
呼ぶんすよね。
そう、電話で。
来てくれ、つって。あ、で、その時に、天井から見た図が出るんです
よ。ああ、そうそうそうそう。う
ん、あれわかりやすいわ、あの図。
うん。どうやって撮ったんだろうね。
うん。
まあ、ドローンでしょうね、多分。
ないだろう。
よかったな。
あれ全部作ったんでしょ。
そうですね。上から。セットを作って。まあでも何と言っても、不和満作でしょうね。
まあ確かに不和満作が全部食ってましたよ。食ってねえよ、そこまで活躍してないわ。
すごい。多分めっちゃくちゃ化粧水使わないとあの白さ出ませんよ、あの、お尻の白さ。
はい。覚えてないな、そんな、尻出てたんだ。
うん。出てました。
タロット酸素殺人事件。
二表目。
はい。
うん。
続きまして、引き金先生、黒猫先生、お世話になっております、三四寺です。今回初めて、つよし版金田一を見て、友坂理恵の可愛さに驚きました。最近テレビに出ているのもちらっと見ましたが、とても綺麗で素敵なお姉さんだなぁと思いました。個人的には、真壁が嫌なやつじゃなくて爽やかイケメンで良かったです。好きな話が多くて迷っていますが、今回は第2シーズン4話、金田一少年の殺人に一票をお願いいたします。もちろん原作自体も好きなのですが、血しぶきなどの残酷描写に見応えがあって、密室トリックの再現を実写で見ることができたのが良かったからです。ポケベルでのやりとりも時代を感じて好きな話です。今回、つよし版を見るきっかけを作っていただき、ありがとうございました。
おー。
はい。
金田一の殺人ね。
西園寺さんはね、この企画やるよってなった時にね、単行本全部写真撮って、やったーみたいなツイートしてくれてたんで、つよし版見たことないけど漫画は全部読んでるっていう。
いや、もう、ほぼ見てます、僕も。
はい。
第2シーズンの漫画。
うん、漫画全部読んだけど、金田一見たことない、ドラマで見たことないっていう方が、全部見て、金田一少年の殺人が一番こう、実写化に成功していると。
ああ、まあまあまあね。うん、
あの密室トリック、漫画だから見れた実質トリックを、実写でこうやるかっていうことでしょ。
うん。いや、漫画でも、筋肉番付みたいなことをしてましたけど、うん、あれ本当にやっちゃうんだっていうね。もうブッキングからすごいんでね、この回は。ミー。
この回はね。
カブラみたいな人、なんだっけ。
あー、マロアカジ？
あ、マロアカジ。ねえ。
大森奈央のお父さんですからね、あれ。
ああ、はいはいはいはい。
ええー。大森奈央も何年後かにはもうああなるわけですから。
ああはならないでしょう。
まあ、ね、その、制作費的な意味では、浪人業界が1位かもしれませんけど、ギャラ的な意味ではこの回が1位ですから。
ああ、まあね。
というご意見を、ハンニバルレクチャー公式院生からいただきました。
そうですね、やっぱり。目の付けどころが、やっぱり。シャープですよね。
いやー、たっぷり間を使って、それか。陰性ですよね。さあ、だいぶ出揃ってきております、2票獲得の回が。次が最後の、2票目獲得のお話になります。どうぞ、
お世話になっておりますピスケです。この度近代自総選挙ということで今回こそは企画に参加したいと思いまして Hulu で、 はじめくん、何フーで、一気見をして、筆をしたためました。早速
本題。一気見って書いてるね。一気見って書いてる。
早速本題ですが、一番印象に残った回は、異人館ホテル殺人事件の回です。この回は、はじめ宛てに送られた調査依頼に同封されていた霊金をみゆきが使い込んでしまうという彼女らしからぬ行動から、その後盲腸で倒れるはじめの代理として調査に向かったところ、金田一はじめ本人に勘違いされてしまい、事件をなし崩し的に調査することになるという一風変わった話です。みゆきのお金の使い込みもひどいですが、異常な勘の良さを見れるこの回はなぜかずっと印象に残りました。大好きな作品でしたので、思い出補正の上書きをしてもなお楽しめました。この企画に感謝しております。ハンニバルレクチャー200個目のパンドラ、毎週楽しく聞かせていただいております。ハンニバルレクチャー最高
最高、ありがとうございます。
はい、
すげえ久しぶりじゃないかな、ピスケさんって。
ピスケさんね。
昔メールくれてた方ですね。
フールに入っちゃったっていう。
あらあらあら、結構な人数になっちゃいましたよ、フール入ったのは。
乃木坂スター誕生の未公開見れるやん。
入ったらね。トルコさんは入ってませんけど。
入ってませんけどね。
異人館ホテルね。
あの、双子の？のね、あの、犯人役の？
はい、
女の方？
はい。
もうめちゃくちゃ良かったし、めちゃくちゃ怖いですね、あの人ね。
なんかもう。言いましたよね。
女吉田鋼太郎みたいな、
うん。言いましたよね。あの、
うん、良かった。
めっちゃ、うん、めっちゃ演技良かったんですけど、うん、調べたら亡くなってたっていう。
うん。
ああ、いやでもなんか吉田洋っぽくない？
吉田洋にあんなドスの効いた声出せんでしょ。
ああ。
なんかすごいね、舞台で培った。
ああ。
邪魔してんじゃねえよ、みたいな。
うん。
めっちゃ怖かった、あの人。
ガキがたまりだみたいな。切れてたよね。
どいつもこいつも、つってね。
うん、ああ、そうそうそう。開き直った時すげえ怖いかったよね。
うん、吉田鋼太郎ですよ。
吉田洋にしかできないな。
いや、吉田洋は全然違う。まあ、これもね、みゆきが、お金、はじめちゃんに送られたやつをくすねるっていうのも、4000万事件を揶揄してるっていうかね。うん。
ああ。
皮肉っていうか。
これ何に
口が聞いててよかったですね。
いや、聞いてないんだけど、別に。これ何に使ったんでしたっけ？
俺はワンピース買っちゃいました。
ああ。
うん。
まあ、可愛くなるためだったらいいか。
いや、ダメだろ。3万使ってんだろ。
え、使っちゃダメっていう、分かってて使ったんですか？
分かってて使ったんですよ。
ああ、じゃあよくないね。
まあまあ、同級生に、まあ、いいじゃない、はじめちゃん、あの、金田一くんだったら、わかんないわよ、みたいな。まあ、消しかけられて、ああそうよね、っつって、うん。
ああ。
使っちゃう、みたいな。
あなた、これを回見直しましたね、さては。
ええ。
ええ。
見直したっていうか、見てなかったんで、あの時点では。
見てなかったんだね。だって、今の言い方おかしいもんな。あの俳優さんのこと、今更なんか熱を帯びて話し始めたからおかしいなと思ったんで。ええ、
ただ私、近代少年の受験簿を感想させていただきました。
これ皆さん気づきましたか？これ気づきました皆さん。先週、先々週の回で黒猫さんは、異人館ホテル殺人事件、うん、見てないのに見たかのように喋ってたんですよ。
いやいやいやいやいや。
今明かされる謎ですけど。
回答編なんでね、今日は。
ということで、2票以上入って、作品がですね、首出し村、老人形館、雪夜叉、タロット三層、金田一少年の殺人、異人館ホテル、この中です。
おお、
いいでしょうか。三票目いいでしょうか。言って。
はい。
はい。三票以上獲得した回が ございます。皆様、気まぐれな季節いかがお過ごしでしょうか。先生方、毎週の更新ありがとうございます。こんばんは、白熊ペンタです。自分の内臓を見ながら産んだ子が、この春で幼稚園児になりました。自分の内臓を見ながら産んだ子が、
まあまあ、っていうのは、内臓を、胎児は、胎児目線の話ですね。胎児は自分の内臓を見てるわけじゃないですか。お母さん
の。子宮の壁を。
うん。
はい。この春で幼稚園児になりました。私には Hulu があるにもかかわらず、家事よりも何よりも最優先で金田一を見続けるのはなかなかの苦行でした。途中で私は一体何のために金田一を見ているのか、なんて思っていました。しかしながら、はじめちゃんの演技が上手くなっていく過程はとても興味深いものでした。本題ですが、私は老人行状殺人事件に一票投じます。愛する人が目の前であんなことをされたら復讐しちゃうわ。復讐せずに死ぬまで恨み続ける方が辛いのでは。ほんと、犯人側に感情移入して、はじめちゃんの説得が全然入ってこなかったです。マジで何言ってんだこいつです。あと、最後のマリア、あれ、なんなん?あと、みゆきちゃんのお手紙が可愛すぎる。以上よろしくどうぞ。皆様のベストエピソード楽しみにしています。
おー。
最後のマリアって何ですか?
もう忘れちゃったな。死ぬんだよね、多分マリア。まあまあまあ自分がね、吸血鬼だと思い込んでるガイタレですよね。
は
い、
ああ。
うん、はいはい。一番プロフィールの下の方にいるガイタレ。
はいはいはい。うん、
まあ、苦行だったと。
そういう方がたくさんいますが、やっぱりそれを乗り越えたからこそ、こうやってね、うん、皆さん、金田一総選挙楽しめてますから。
いやいやいや、
極
上のエンターテインメントですよ。金田一少年の事件簿。苦行なんですか?
いや、だから、一気見がきついよね。
ああ、確かにね。
うん。
うん。
だって全部、基本的には復讐ですから。
古いし。見なくてもいいしね。
ただそんな中、つよしの演技がぐんぐん上手くなってい
く。で、トゥーハートにつながるわけですから、やっぱり感慨深いですね。
ふかきょん、
時枝雄二。まあ確かにね、死んだ、大体死んだあいつはそんなこと望んじゃいねえよって言ってますけどね、勝手に。
言ってた。
うん。
勝手に言ってたな。
うん。もう関係ねえから、復讐は。別に。
うん。
もう。お前の。
それで、死んだ何々さんは、喜ぶのかよ!
関係ねえから。喜ぶとか。復讐を果たすのが俺の目的だから。黙っとけっていうね。
何度も言いますけどね。死体を隠すためにね、うん、その学校で何十年も働いてるんですよ。
サブの話はいいんすよ。
サブと細川さん。
ええ。
あの回、やっぱ一番すげえな。死体隠すために何十年も働いてるおっさんと、そいつが尻尾出すのを見守る、もっとおっさん。
歴史がね、すごいですよ。
ということで、老人形にも3票目が。
3票。
はい。他には3票入ったのはあるかどうか、どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、二次元殺人鬼大賞の開催ありがとうございます。反歴祭に参加したくて、今回初めて金田一少年を見ました。にわかウォッチャーでおこがましいですが、一票送らせてください。私からは金田一少年の殺人でお願いいたします。この回の足跡を残さないトリックに驚愕しました。はじめちゃんのドア渡りシーンは思わず二度見しました。古畑の藤原竜也の竹馬トリックと同じ匂いがします。どっかでこういうの見たな。映画シャイニングの雪の中の足跡トリックだ。ここでももしかしてスタンディ・キューブリック監督か、原作の スティーブン・キングへのオマージュが散りばめられているのかもと思うと感慨深いものがありました。古典パンダさん。追伸。 総選挙関係ないのですが、副上会の会が神会すぎて、
副上司の会が
神会すぎて、興奮冷めやらぬ中メールしております。先日の悲劇タイムスリップ、じらしと言い、最近は神がかっていて、リスナーで入れてよかった、と喜びいっぱいです。
はい。
そうよね。
ということでね、急激に調子が悪くなりましたけど。
年なんで。
スタンリー・キューブリック監督って言ってましたけど。やっぱこのドア渡りのシーンですね。
やっぱり、何度見てもなんか。
何度見ても成立してない？
もう、いやいや、成立はしてるでしょ。足跡残さず帰れてんだから。
いやー、たまたまなんだよな。
何度見ても笑っちゃう、でも。
うん、すごいよ、はじめちゃん。あんだけのギャラリー集めて、一発で決めるんだから。
ファーストテイクじゃないでしょ、あれ。
あれ、NG あったでしょうね。
そうね。ちょ、戻っちゃうとかね。
戻っちゃう。
バウンドして。
あと、指プルプルになって、足ついちゃうとか。
ああ。
ああ。
で、山下真嗣大爆笑みたいな。何でしてんだよ。
性格悪。
腹減ってきちゃったよ、みたいなね。
いやいや、食いしん坊だな。
竹馬トリック、そんなあれなんですか？蹴るんですか？
え？
岩田達也の竹馬トリック。
いや、雪、
ああ。
足跡残らないように竹馬で移動するって。
まあ、古畑の方なんだよな、雪。
古畑の方はだから完璧ですけど。
いやいや、竹馬ありえないでしょ。竹馬乗ったなっていうのがバレるでしょ。だって。
いやー、まさかって思うんじゃない
竹馬の跡は残ってるんですか、これ。
竹馬の跡残ってますよ。
残ってんだ。
うん。ただ、竹馬で移動すると思わないでしょ。
確かに、ノースタントでね。ノースタントですよ、あれを。
確かにね、結構編集して、やってもいいんだけど、うん、ちゃんと強しがやってたもんね。
ちゃんと強しがやってました。
うん。あれ、だから、そうですね。その辺のさ、ただイケメンなだけの若い俳優じゃダメ。ジャニーズだからできたっていう。
ああ、そうですよ。いや、今のジャニーズ事務所だったら、やらせないでしょうね。やっぱジャパンアクションクラブの人を呼ぶでしょうね。
そうかな。
いや、あれは危険でしょう。
金田一少年の殺人、道枝版ないのかな？
いや、ないでしょうよ。
2022年、ドア渡り見たいな。
あいつの脚力じゃ無理だと思うけどね。
いやいや、どんだけ下に見てんの。
いやー、やっぱ金田一か。
金田一少年の殺人にも再評価入りました。続きまして。これね。これ次、ナッツさんっていう方のメールなんですけど。
とんでもないですよ。
一週目聞いてくれたらしくて。
うん。
なんか、皆さんのメール、結構短くても大丈夫なんですね、みたいな。
うん。
なんで、カットして読んでくださいって言われてるんですけど。
はい。
どうしましょう。
じゃあ、最後の2行だけ。はい。
一応じゃあ来て、いただいたまま読ませていただきます。引き金先生、黒猫先生、いつも楽しく聞いています。弁奏内変死事件は何回聞いて犯人が誰なのかたくさん考えましたが、謎が深まるばかりでした。近代地総選挙は異人館ホテル殺人事件の明快の道化師に一票です。近代地宛てに天神学園新聞部から調査依頼が届き、謝礼が同封されていたのですが、みゆきが使い込んでしまう。金田一は急性盲腸炎になって入院。みゆきが金田一さんと勘違いされて調査していくのが面白かったです。デッド、一人目。 舞台上で主演女優の、マン、
マヨ
マヨ、
あ、なんかね、すごい大御所女優みたいなね。いました、ね。
ああ。
うん。
マヨ。
うん。
かっこ特設。マヨの台本だけに右端のキセルを取ると書き込まれていた。二人目、演出家の虹川、槍で刺される。曰く付きの赤い部屋に泊まっている、槍投げのように槍を投げて殺したので、すごく殺意を感じました。踏みつきカレンの犯行と見せかけるために、自分の髪の毛を指の間に握らせる。踏みつきカレンの髪の毛と断定される。三人目、踏みつきカレン、双子の妹、自殺に見せかけて殺した。毒殺。赤い部屋の密室トリック、虹川を殺した後、カレンの犯行と見せかけるために自分の髪の毛を握らせ、12時前に外から鍵をかけ、12時過ぎに自分の部屋を赤くして電話をかけて、道化師の姿を目撃させる。夕焼けや火事のシーンに使う演劇や舞台照明を214号室に使い、215号室と見せかける。隣の部屋は必要だった。赤い部屋、215号室の隣の214号室は、兵藤啓司の部屋。部屋割りを決めたのは、兵藤啓司、うん。兵藤啓司と踏みつきカレンは同じ独特なスプーンの持ち方をしていた。ナイフやフォークのように持つ持ち方。兵藤啓司は踏みつきカレンの姉、踏みつき蓮子だった。踏みつき蓮子の人生。11年前、両親が交通事故に遭い亡くなる。妹と別に引き取られ、蓮子を引き取った男はひどい男だった。蓮子を麻薬漬けにし、その男に麻薬を横流ししていたのが冥界の道化師だった。男を殺し逃げ回ってカレンに助けを求めたが、警察を呼んでいたので逃げる。惨めな人生にピリオドを打つため自殺を図ろうとしたら、身寄りがなく大学受験に失敗して投身自殺した兵藤奈々美という少女の遺品を発見し、過去も何もかも捨て、兵藤奈々美として第二の人生を歩もうと決心する。整形して猛勉強して自分をどん底に突き落とした麻薬を横流ししていた冥界の道化師を捕まえるため警察官になる。しかし、冥界の道化師はちょうど1年前何者かに引き逃げをされて遺体となって現れた。必死で引き逃げ犯を追い、マヨと虹川にたどり着く。二人は麻薬の取引の金の小じれから冥界の道化師を引き逃げして殺した。スプーンの持ち方でカレンの姉が指名手配されていることを知っているマヨは逆に脅迫してくる。邪魔をする奴は一人残らずぶち殺すと誓うのだった。これからも放送楽しみにしています。
いやー。
メモじゃん、これ、メモ。
ねえ。
よ、感想というか、こう、見ながら、うん、メモしながら見たんだなーっていう感じ。
うん、
ちょっと俺分かってなかったところも、これを読んで分かったというか。
確かに、槍投げの殺人シーンはすごかったね。
ああ。
照英かと思いました。
いや、黒猫
さんもなんか。あ、兵藤なるみ？成り上がりすぎだろって思いましたけどね。
ああ、啓司。
啓司まで登り詰めてるんですよ。復讐とかもういいじゃん、啓司になってんだからもう。
大成功したんだから。
うん、
もうしかも、
勝ったよもう。
今しかも、冥界の道化師は、引き逃げされて、
死んじゃ
った。遺体となってんの。
そう。
じゃあいいじゃん。
いや、自分の手で、で、うん、果たしたかったのよ、復讐を。
いや、もう。
そんな結末かいっていうね。
いや、もういいじゃん。死んだんだったら。
いやいやいや納得いかないでしょ。でもまあ死んじゃったわけだからね。どうしようもないね。ああ
だから、人の人生を名前も乗っ取って、
うん。
だって警視まで成り上がって、で、復讐したかった男はもう引き逃げされて殺されたんだから、うん、もういいじゃんって思うけど、でもあんなに切れてたからね。
うん。一人残らずぶち殺すって言ってましたよ。
黙りだ
すげえ怖かった、マジで。
ああ。
だから、やっぱり、ずっと怒ってたんでしょうね。
いや
ー。蓮子は。
もうちょっと見てみたかったっすね、この、篠原さんっていう。 役者さん。
そうですね。
まあ、これどっかから引っ張ってきた文章なのかなと思ったんですけど、長すぎて。
いやいや、もう完全オリジナル。
でも完全オリジナルですね。これだってメモだもん。ナッツさん
の。ナッツさんの。
ありがとうございます。以上、3週目でございました。3週目は、つまり、老人形、近代一少年の殺人、異人館、この3つに絞られたわけです。
老人形か、ホテルか、
近代一少年の殺人。
近代一の殺人か。おー。じゃあ、レッドラムじゃないってこと？もうい
や、老人形入ってます
よ。あ、老人形か。
はい。黒猫さん？レッドラム入ってますけど。こいつ、老人形見てねえんじゃねえの？
老人形見ましたよ。普通。
こいつ、縁組は回答しいしね。
うん。
さあ、黒猫さん、4週目、あるでしょうか、はい、お願いします。
黒猫先生、引き金先生、こんにちは。白衣は M サイズです。張り切って TVer で視聴しましたが、ノルマ、なかなかきつかったです。やっぱ漏れなくきついんですね。
みんなきつかった。ただみんな乗り越えた。
みんな乗り越えたのに、あなた。ねえ、あなただけですよ。私は老人形城殺人事件に一票投じさせていただきます。明智慶氏の初登場。原作では、雪夜叉？いや、はじめちゃんが手紙の指示に従って犯人役をしてみたり、いきなり見どころたっぷりです。ホラー大好きっ子がウキウキしちゃうような犯人の名前はミスター・レッドラム。もちろん近代一少年シリーズに欠かせないとんでも設定もお城一つプレゼントでしっかり回収。何よりも招待客全員分のそっくりさん人形を用意するその潤沢な制作費と銭形健太郎役がうちの西洋だったってことにびっくりしました。黒猫先生、引き金先生、これからも未解決事件なども取り入れながら楽しい配信を楽しみにしています。応援しています。相変わらずお二人のお話と殺人鬼をノートにまとめながら拝聴しています。
はい。ありがとうございます。
で、
ということで、老人形城殺人事件4票目入りました。
うわ、強。
はい。
やっぱり、レアですからね、うちの西洋が悩んでるって。なかなか見れないですよ。
いやいや、悩んでないのよ、あの当時。若いから。
悩んでましたよ、あの、方向性に、演技の方向性に。
本当っすか？
うん。俺このまま、あの、佐藤二朗みたいな3枚目みたいな感じになっちゃうのかな、みたいな。
いや、でもさ、うちのさんってそういうとこない？もともと。
まあ、どっちも。だって、この後、ラブジェネとか出るんでしょ？だって。
ああ。不機嫌なジーンあたりまでなんか面白いおじさんだったけどな、俺の中で。
そうですか。
うん。
いやー、トンビ良かったよ。
トンビ良かった。
毎週泣いてましたよ、僕。トンビ。
ジンも良かったよ。
ジンも良かった。まあ大体いいんですけど、うちの。
最近ですよ、うちのさんが演技派みたいなのになったのは。
いやいやいや、もう昔からですよ。
つい最近です
よ。つい最近じゃないですよ。
それまではもう面白おじさん。
この時だけなんですよ、悩んでんの。
ええ。
うちの西洋さんが。
いらねえ役だしな。
いる。あの、抜け穴みたいなところがあってね。そこが、剣持ちのおっさんのところに繋がってんのかな？
ああ。
で、出てきて、ほら、やっぱり剣持ちが犯人だって言ったら、まあ、あのね、蜘蛛の巣だらけで。
ああ、
そうだ。西洋さんが。ほん、うん、あの、剣持ちのおっさんがそこの通路を利用したとしたら、そんな蜘蛛の巣とかがつくはずがないっつって。
はいはいはい。
あなた自身が証明してしまったんですよ、うん、みたいな。
そのクモロスが、剣持ちのおっちゃんが犯人じゃないっていうことの証明なのさって。
そう。ありましたね。
まあ、でもクモロスみたいなものをもう一回設置すればいいんじゃねえのと俺は思った
けど。ああ。
まあ、コロスケさんもね、さっきの、白衣は M サイズさんも二人ともね、レッドラムのスペルがね、ちょっと間違ってますんで、もう一周してください。
嘘。
はい。R-U-M なんですよ。
RUM?
はい。
デッドラム。
レッドラムは、レッド、RUM なんですよ。だからひっくり返してバーナーなんで、コロスケさんと白岩 M サイズさんはもう一周お願いします。
ああ、そうか。
あ、でもね、あの、白岩さん、ほら、メモ、写真付きで送ってくれてるんです。毎週これですよ。
毎週これですか？もう字数が半端ないですけど。状況知ってますけど。
何の回のメモだろうな、これ。赤い服は買わない。カッコ、チェッカーズって書いてます。
だとしたら捨て替えですね。
あれだ。赤い服を着なさいって占われたみたいな。
ああ。
毎回こう、
メモあるみたいな、
ね。そうそうそうそう。毎回こうやってね、メモしてくれて、こんな人はいるんすね。なんと、4票目獲得したお話は、老人形だけでございます。つまり、優勝は老人形。
うっそー。
レッドラム。
レッドラムなんだ、やっぱ。
そして。
ラスボス感が強いですからね。
確かにね。そして、老人形実はもう一通来ておりますので、もう完全勝利。
はい。
はい。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。菅も女子と申します。ドラマ、金田一少年の事件簿を初めて見ました。ガモね、初めて？
ガモね。
強島の金田一の頃、50歳ぐらいだからもう見ないか。
いやいやいや。どんだけ？どんだけ巣鴨なの？
なんかでも前に、あと30年若ければ、黒猫さんとお願いしたかったみたいなメールくださったから、
うん。
俺は55歳ぐらいかなって睨んでるんだけど。
巣鴨、蒲ね。
蒲ね。
現在？
現在。
え？だったら、近代、え？何年前近代値って。30ぐらいじゃないの？
30、うん。
いやー、ドンピシャでしょうよ。どうも、強しなんて。
いや、もう恋愛にかまけてたのよ、ガモネーは。
あ
ドラマなんか見ないでさ。
見てる場合じゃない。
うん。
ああ、そういうことか。
子供じゃ、いや、子供向けだもん。近代一生の時に、やっぱり。
確かに。
ええ。このドア渡りのシーンなんて、当時のガモネが見たら笑っちゃうんじゃない？
くだらねえ。
うん。
うん。
そう。見ているうちになぜか眠くなってしまう催眠効果に耐えながら、1.5 倍速で見てんじゃねえかよ。なんとか
なんでみんな辛い思いしてんの？
辛そうなんだよな、みんな。なんか、申し訳なくなってくるんだよね。みんな、苦行でした、苦行でしたって言うから。18をすべて見ることができました。私は老人形城殺人事件に投票します。銭形平次の子孫として若いうちの西洋さんが出ており、おっと思って前のめりで見てしまいました。この時、金田一少年に事件の真相を暴かれてしまい、その悔しさをバネに十数年後、臨場、で、あってます？
はい、臨場。
臨場で検視官になったのかな、立派になったな、とおばちゃんは嬉しくなりました。男性は年齢を重ねることで渋みが増し、素敵になっていくから、なんかずるいです。かしこ。うふふと。
臨場に繋がんないでしょうよ。別に。
ああ、どっちの西洋が出てなかったらやばかったね、これ。
見方が違うんだよなぁ。うちの西洋。
お？あら、いいじゃない。
1.5 倍で良さわかるかな
ぁ。あー。
小倉久弘の。
小倉久弘の良さを知ってるから。
え？標準で見たら、小倉久弘会だったんじゃないの？ 1.5 倍ですか。
まあ、1.5 倍じゃ、小倉久博の腕毛のそよぎ方とかね。雑文になってきますから。
うん。俺、倍速でなんか何かを消費するってないかもな。
確かに。うん、みんなよく 1.5 倍とか2倍速でポッドキャスト聞くって言うけど、俺、どんなつまんないポッドキャストでも 1.0 ですよ。なんかその、情報だけなら、ポッドキャストとかならいいですけどね、その NHK ニュースみたいな。
ああ。
面白さとか、ちゃんと伝わってるのかなっていう不安になりますけどね。
そうね。
うん。だって、1.5 倍とか2倍速で僕が黒猫さんにセックスって言わせようとしてるってことでしょ？だから？だから、ベッドの上で何がしたいのとかって。で、黒猫さんがセクセーって言うのかと
最悪な間じゃないですか。
あんまりその面白さが伝わってない気がしますけどね。
ね
ということで、はい、第12回二次元殺人鬼大賞金田一総選挙優勝は、レッドラム。
レッドラム。
でした。
ねえ。ほんとに、5月、4月5月辛かったな
ぁ。TVer に登録してなかったでしょ、最初。
登録してないですよ、
うん。
今も登録してないし、別に。
登録してねえのかよ。ということでした。協力していただいた皆さんありがとうございました。はい、ちなみに、今回いただいたメールの中で、一番良かったメールとか、黒猫賞、引き金賞っていうのを発表して終わりたいなと思うんですけど。
やっぱりこの、ナッツさん？
はい。
の、
わかる。
ドラマのあたり？
わかる。
これが、見なきゃよかったと思いましたもん。これが、初見なら良かったと思いました。
これでいいじゃんっていう。
いやでも皆さんもう、苦行を超えて送ってきてくれたんでね。
はい、うん。
ありがとうございますという。
あ、じゃあ俺このレッドラムを正しいスペルで書いてくれてるイボボイボコさんにしようかな。
ああ。
ちゃんとみんなが間違える中、レッドラムを RUM で書いてくれてる、イモモイモコさんにしましょうかね。じゃあ、イモモイモコさんとラッツさんに引き金賞黒猫賞を差し上げますんで。
で、何にもないでしょう、ね、
いや、あるんですよ。
あるんですか？
今までのステッカーとクリアファイルと、うん、ライターがございますんで。あと、イベント中止になったんで、僕の家に100個ある、マグネット。
ああ。
はい。そちらもね、差し上げますんで、これ今までイベント来た方もまだ持ってないですから。
はいはいはい。
マグネットもね、つけて差し上げますんで、はい、もしよければですね、連絡先を引き金のところに送ってきてほしいんですけど、黒猫さんが毎回ですね、住所悪用するんじゃねえかっていうことを言ってきますんで、ハンニバルレクチャーはなんと、郵便局止めも、可能ですので。郵便局止めも対応させていただきます。郵便局止め。ご安心してね、住所を教えていただいて。なんかありますか？言い残したこと。黒猫さんの大好きなね、人生の漫画ですから。感極まっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。僕が藤子不二雄のなんか企画やってみんながメール送ってくれるってことでしょ？
そうですよ。
うん。黒猫さんちょっとじゃあ、一言ありますか？
一言。
はい。
死体のですね、再現度。
はい。
が一番高かったのは、はい、オペラ座館殺人事件でしたね。ええ。それの再現度はすごかったです。
どういうやつ？
見てないんじゃない？
見た？
見ました、オペラ座館。まあまあ、機材落として、殺すみたいな。
うん、
で、ドンチョウを下ろしてるから、音は聞こえないみたいなやつあったじゃないですか。
はい。
で、姫は、その、ちょっと前に演劇でやった時の、姫のシーン、はい、姫をあげるシーンあるから、それを録音しといて。
ああ。
だから、本当今さっき殺されたっていう感じ。
その死体がリアルだったってこと？
死体がもうリアル。もう佐藤文也先生がもう書いた、そのまんま。
これ僕の推理なんです
よ。できるんだって、はい。
前回録音したときあなたオペラ坂見てないですね。
オペラ坂見てないですよ。
今最近見直したんでしょ。
いや
喋れるっていうことは。
いや本当に再現度が半端なかった。ええ、っていうのはオペラ坂っていうのは
謎は解けた。謎は解けた。
いやどこの謎解いてんだよ。オペラ坂っていうのは第一巻なんですよ。
はい。
うん、だからしっかりしてるのよ。あのトリックとかが。小橋健二、確かに、すごい速さでテーブルの上走ってたわ。
ああ。
バリーンつって。
それでね、それで思い出したんですけど。
うん。
小橋健二について黒猫さんが、
うん。
さすがあっぱれサンバ出身だもんなって言ってましたけど、
うん。
ウィキペディアで見たところ、小橋健二はあっぱれ出身ではありません。は
い
はい
山崎なんとかっていう人と間違えました。
山崎優太と勘違いしてたでしょ。
うん。
で、山崎優太と小橋健二どっちも出てるのが、打ち上げ花火下から見るか横から見るか。
ああ、そこに繋がるのか。
そう、そこに繋がるんです。そこに僕の大好きな岩井俊二作品に繋がるんです。
ああ。好きな恵み。で、
ありがとう。ありがとうございます。
サイバーエージェンシー、M リーグに繋がるんだ。そういうことか。
そう。サイバーエージェントの、藤田進さんと結婚したのが沖縄恵。藤田進がずーっと推してるのが日本初のマージャンリーグ、M リーグに繋がります。そして、M リーグの、去年の優勝チーム、ユーネクストパイレーツの、キャプテンが小林剛選手なんですけど、小林剛選手は黒猫さんにそっくり。
似てねえっつうのだから。
ここに繋がるんです。
繋がってこないって。
ありがとうございました。
ありがとうございました。